おはようございます、だいぶ寒くなってきました、はい、それでは今日は、イサクの結婚というテーマで御言葉を見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝をいたします。また今これから御言葉を見ていきます。どうぞ御言葉にあることを通して私たち一人一人を導いてください。そこから霊的な家庭を豊かにいただくことができますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、イサクの結婚です。で、先週サラが、召されたというですね話でした。で、今日はですね、アブラハムにとって、この子孫が増えるということのにおいて、イサクがですね、どうしても結婚をしていくということが大切なことになっていきます。で、ただ単に何でもさ、好きな人と結婚しなさいという、そういう結婚ではありませんね。で、アブラハムにとってですね、2つのことが神様から約束されてたわけですね。一つは土地、あなたが永久にこの土地に住むと。そしてもう一つは子孫が増えるということでした。で、先週のサラのところで学んだように、土地というのは今あなたがいるところの土地をあなたに与えるという、その成就は400年後です。400年後にそのことが起こります。で、まだアブラハムは寄留者としてこの地にいたわけですから、サラが奥さんが死んだ時もですね、その葬るお墓さえなかったってことですね。で、それをその地方のヒッタイト人の人から土地を買ってそこに、納めるということがしなければいけなかったわけですね。で、神様は400年後にあなたの4代にわたってね、その人たちがまたこの土地ここに来て、その時にこの土地があなた方のものになるというですね。だからモーセの後のヨシュアですね、ヨシュアの時代に、土地が彼らに与えられていくわけです。で、もう一つの問題は子孫のことですね。で、子孫が与えられていくという約束がありました。で、アブラハムの、子供のイサクが与えられたわけですけれども、そのイサクが、イサク、ただイサクが与えられたというだけではダメなわけですね。で、今度はそこにまた子供が与えられて、で、子孫が増えていくということです。だからイサクにとって結婚するということはとても大切なことでした。で、この結婚というのも、信仰によっての結婚でなければなりませんでした。で、アブラハムはですね、ここでもうアブラハムかなり年取ってますから、お嫁さん探しをしていかないといけないわけですね。で、ただですね、この今アブラハムが住んでいる土地は、その周りがですね、異邦人であるわけです。神様を信じてない人たちなんですね。だから彼はそこからではダメだという。そして、彼の親族からお嫁さんを探していくということになっていくわけです。で、今日がそのお嫁さん探しの話になるんですけども、まず24章の1節に、アブラハムは年を重ねて老人になっていたとあります。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。で、サラが死んだのが127歳ですから、少なくともこの時137歳、10年上ですから137、またそれから何年か経ってるので、まあ140ぐらい で、だからかなりの老人になってるわけです。で彼はですね、その自分の生まれ故郷から、あ、生まれ故郷ですね、あの親族から、お嫁さんを探さないといけないということで、そしてまたあの、親族のいるところまで行かないといけないわけですね。でアブラハムには無理なんですよ、もう。それで彼は、一人のしもべを呼びます。二節に、アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにお嫁さんを探しに行きなさいというふうに言うわけですね。でもこの時イサクは40歳になっているわけです。で、このイサクにですね、お嫁さんを迎えないといけないということで来ます。でこの最年長のしもべなんですけれども、この人は後からこう見ていきますけれども、非常に信仰深い人です。非常に信仰深い人です。で彼は、アブラハムが指示したのは、花嫁の条件は今起流しているカナンの地のこの娘ではなく自分の親族の中から選ぶようにと言っています。それが3節と4節に、私はあなたに天の神地の神である主にかけて誓わせる。私はカナン人の間に住んではいるが、あなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の国、私の親族のところに行って私の息子イサクに妻を迎えなさいと、というふうにこう指示をしているわけですね。でなぜ、そうしなければいけなかったかというところですね。で一つは、周りの、まあ、カナン人、まあ、ここではヒッタイト人というこの人たちの宗教文化というものに同化してはいけないっていうことなんですね。だからもしその人たち、そこの中から娘を妻として迎えるならば、あのソロモンの例がすごくいいと思うんですけども、あのソロモンはいろんな国の お嫁さんを迎え入れましたですね。でその場合、ソロモンの場合は、多分にあの政略結婚という意味もあります。いろんな国の人と結婚していくということで、ただそうなりますとですね、そのお嫁さんたちっていうのはいろんな国から来るわけですけれども、彼女たちは自分の国の自分の育ったところの偶像も持ってきたわけですね。でその偶像でソロモンは偶像崇拝者になっていくわけです ですね。ですから私たちは同じ信仰のものと結婚していく必要があるってことです。だからここでもしイサクが周りのカナン人の人と結婚したならば、あのその娘たちの文化、宗教ですね、特にそれも一緒に入ってくるということですね。だから神様は、新命記の7章の3節4節で、新命記の7章の、3節と4節、ここにですね、また彼らと婚姻関係に入って、隕石関係に入ってはならない。あなたの娘をその息子に嫁がせたり、その娘をあなたの息子の妻としたりしてはならない。というのは、彼らはあなたの息子を私から引き離し、他の神々に仕えさせ、こうして主の怒りがあなた方に向かって燃え上がって、あなたを直ちに根絶やしにするからである。という言葉があります。これはあの新命記というのは、これから約束の地に入ろうとするときに教えていくところです。で約束の地に入って、その地の娘とかね、 そういう人たちと結婚したら、彼らはあなた方を私から引き離すと、神様から引き離して他の神々に仕えさせていくっていうことですね。ですから非常な危険性があるっていうことです私たちも結婚っていうことを考え、まあ、結婚というか、これが結婚する人たちにとって、クリスチャンがやっぱりクリスチャンと人と結婚するっていうことはとても大切なことなんだろうなと思います。ただ聖書には勧誘してはならないという命令はあるんですけども、未信者と結婚、私たちがね、この時代ではなくてね、未信者と結婚してはならないという命令は書いてはいないんです。旧約ではあります。旧約ではね。ただそれはないけれども、ヘブル書、あ、ごめんなさい、第二コリントの六章にですね、第二コリントの六章の14節と15節、こういうとこ、こういう言葉ありますね。不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の関わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。ベリアルってサタンです。信者と不信者が何を共有しているでしょう。ここにあるように、やはり未信者と結婚していきますと、こう首輝きが共にできない。首輝きっていうのは2頭の牛を一緒に働かせるために、2頭の牛にこうつける機能ですね、木ですね。でそれ首輝きってありますけど、その首輝きを共にすることによって2頭の牛は同じように働くことができるわけですね。でもちろんこれはクリスチャンに向かって言ってることです。ですからクリスチャンの方でこれから結婚しようという方にとって、未信者と結婚するっていうことは苦労しますよっていうことです。非常に苦労します。私も何人か見てますけども、そういう人たちっていうのはまず意見がありません。で何か問題があった時、全部神様のせいにします。お前が信じている神は何なんだっていうふうにね、絶対そこに違っています。だから教会に行って礼拝しようとするのを拒むのは夫です。未信者の夫です。ですから本当に私たちは信仰を守っていきたいと思うならば、まあ、これが若い方たちですけどもね、クリスチャンの中から相手を見つけるということがとても大切なことだと思います。まあ、これから結婚する人たちですよね。で、ですからアブラハムはイサクのお嫁さんっていうのは絶対に、まあ、同じ信仰といいますか親族の人からっていうことです。で、やはりアブラハムと同じ親族なので神様のことは知っているんです。ですからこの後のそのね、イサクのお嫁さんになるリベカの兄も父もやはり神様から出てきていることならばっていうことを言います。やっぱり同じ信仰に神を知っているんですね。そして、もう一つですね、24章の8節見ますとね、アブラハムはこういうことを言ってます。8節に、もしその娘があなたについて 来ようとしないなら、あなたはこの私との誓いから解かれる。ただ私の息子をそこに連れて戻ることだけはしてはならないと言っています。つまりですね、ここは娘がね嫌だと、ただイサクがね私のところに来てくれるならそれならいいですと言った場合ですよ。だからアブラハムのね、アブラハムイサクのその住んでるところに娘、お嫁さんとしてその娘が来るのが一番理想なんですね。でもその娘が嫌だと、結婚したいなら私のところに来なさいと言ったら、イサクをそこに連れて行ってはいけないという意味です。なぜならば、その ごめんなさい、ちょっとすみません、場所忘れます。その、今から行く親族の家っていうのは、親族が住んでいる家っていうのは、アブラハムはそこから出て約束の地に来たわけです。ね、その親族がいる土地から、そこを出てアブラハムは約束の地のカナンに来たわけです。そこに戻るっていうことは、逆戻りするってことなんですよ。信仰を持って出てきたのに、また、元に戻ってしまうということなんですね。だからそれだけは絶対にダメだと言ってるんです、ね、だからそこから出て行きなさいと神様が命じられた原点に逆戻りしてしまう。それは言い換えればですね、信仰を捨ててまた世の生活に戻ることであります。私たちがもし今こうせっかく信仰生活を送っているのに、また元に戻りたいということは、また世の生活に戻るということです。神様を知らない世界に戻っていくということです。それはできないんですね。せっかく信仰を持ってそこ、この世から出てきたのに、またそこに戻りたいという。それはできないです。それは絶対にダメだ。と神様は言っているわけです。つまり、イサクも、アブラハムと同じように約束の中に留まるという使命があるわけです。だから私たちも信仰に一歩足を踏み出したわけですね。で、その信仰をいつま、その信仰の約束の中にいつまでも留まるってことが大切なんですよ。信仰に入るということも大切な、大事なんですけれども、とどまるということはですね、その信仰にとどまり続けるということもこれも非常に大切なことなんですね。また大事なことで、難しいことでもあるんです。私たちはいろんなことを通して信仰を捨てたい、信仰から離れたいと思うことって結構あるわけですね。でも、その信仰に一歩足を踏み入れたならば、もう振り向いてはいけない。元に戻ってはいけないです。元に戻りたい戻りたいと言ってたのが、エジプトを出た民なんですね。イスラエルの民なんです。そこには食べ物がない、水がない、いろんな文句言ってました。でも神様は彼らにちゃんと食べ物がないと言ったらマナーを与え、水がないと言ったら岩から水を出してですね、もう彼らはそういうふうに守ってきてるわけですよ。でもイスラエルの民はそれでも、ああ、エジプトに帰りたい、エジプトに帰りたいと言ってるわけですね。エジプトに帰ったならば肉がある、あれがある、これがあるという。ただそこには自分たちは奴隷であったということは全く忘れてるんですね。そういうことを苦しみを忘れて、あそこに行ったらこれがあった、あれがあったということしか思い出せないんですね。だから元に戻ってはならないんですよ。もしそこで食べ物がいっぱいあるエジプトに戻っていったなら、彼らはまた奴隷生活に戻ります。ああ、よく帰ってきた、奥さんお前たち働けってなりますよね。私たちは罪の世界から出たわけです。罪のこの世から私たちはイエス様を信じて踏み出したわけです。で、またそこにまた戻りたいっていうことは、確かにいろんな意味で楽しみ、楽、いろんなことがあるかもしれません。でもそこはサタンの支配する罪の世界です。そこには何の本当の意味での喜びはないわけですね。でも人の心っていうのは戻りたいっていう気持ちがね、なんかあるんですね、どこかね。でも神様は絶対に戻してはいけない。だからイサク、アブラハムがですね、そのお嫁さんとなる人がイサクがまた私のところに来たらいいですよっていう、それは絶対にダメだと言ってるんですね。そしてアブラハムはこの40節にですね、40節に、すると主人は答えました。私は主の前に歩んでき主の前に歩んできたその主が御使いをあなたと一緒に使わし、あなたの旅を成功させてくださる。あなたは私の親族、私の父の家から私の息子に妻を迎えなさい。アブラハムがこの、すると主人は答えましたって言ってるのは、主人というのはアブラハムのことですね。 ここで話しているのはそのしもべです。で、その主人であるアブラハムは私に言ったんです。私は主の前に歩んできた、その主が御使いをあなたと一緒に使わし、あなたの旅を成功させてくださると言ったというんですね。これがアブラハムの信仰なんですね。アブラハムは、これからさ、言って、これすごい話なんですよ。例えばですよ、私たちが、このね、お嫁さん探しを、東京に行ってさ、誰か探してこいって言ったら、まあ、東京の中で一体、どの人が、お嫁さんになるんだ、全くわからないんですよ。でも、アブラハムは、このしもべにね、使わすしもべに、見つかりを先に使わす。主が見つかりをあなたと一緒に使わし、あなたの旅を成功させてくださる。このしもべがこれから行くわけですけれども、その時に、神様は絶対にこのしもべに導きを与え、誰がお嫁さんとなる人だ。そしてその人が絶対にまた連れてくることができるという確信をアブラハムは持ってるわけです。だからアブラハムは、まあちょっと行ってきなさいって言って、まあ分かんなかったらいいよっていうようなものじゃなくて、神様はこのしもべにちゃんと御使いが一緒に行くようにしてくださるんだと。成功させてくださるんだという信仰をアブラハムは持っていたということです。これもまたすごい信仰だと思います。どうなるかわからない。でも神様は絶対あなたのね、御使いをあなたと一緒に行かせるんですよ。あなたは絶対にそれを成功させるんですよ。と言ってくださるわけですね。で、私たちも様々なことをやるときに本当に祈ってですね、本当に祈って主を礼拝し、祈って出ていくときに、神様は私たちと共におられるわけです。で、今祈祷会でパウロの話を今学んでますけども、あそこでですね、パウロが伝道旅行に行きましょうと言ったときに、彼は自分で勝手にバルナバにさあ一緒に行こうよって言ったんではないんですね。ちょっと見ていきますと、使徒の働きの13章に、使徒の働きの、13章、一節から見ていきますと、いいですか、こちらに。さて、アンティオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビとルキオ、領主ヘルデの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。彼らが死を礼拝し断食していると、聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウロを性別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向けて主なでしって言葉があります。ここで第一回伝道旅行で、パウロとバルナバは使わされたんですね。自分たちで行くって言ってるんではないんです。そしてここにですね、礼拝をしている時に、聖霊がバルナバとサウロを性別してという言葉が出てきます。俺が行くっていうことではないんですね。ちゃんと神様、私たちが主を礼拝しているときに、二人にではないんです、教会にです。そこに集まっている人々を教会にさあ使わしなさいって言われているわけです。神様は二人だけにさあ行きなさいと言っているんではないんですね。教会に対して使わしなさい、二人を使わしなさいと言っています。ですから伝道っていうのは個人がするものではなくて、教会がするものであるってことです。そしてですね、二人を使わせていくのは聖霊なんですよ。で、四節に、二人は聖霊によって送り出されってことがあります。で、使徒の働きっていうのは、聖霊の働きが非常に強いです。で、パウロが第二回伝道旅行の時は、こちらかな、こちらかな、って言ったら違う。聖霊が違う。そこじゃない。ということを、言ってきます。そしてこちらですと言ってます。二人の働きの上に必ず聖霊がおられて、二人はその聖霊についいつもこう聞いて、聖霊がどのように導かれるかということによって 彼は進んでいるわけです、ね、ですからここで、創世記に戻りますけども、ここでアブラハムがですね、しもべにですね、神様は御使いをあなたと一緒に使わし、必ずあなたはその娘に会い、その娘をですね連れてくるんだという確信はどこにあったか。神様が共におられる、神様が御使いを使わされる。私たちの場合、聖霊が私たちと共におられて、私たちは聖霊によってですね、何をするか何をすべきかということは、ある意味導いてくださるんだと思います。ただし条件とするならば、死を礼拝し断食して祈る、断食して祈るほど本当にこう祈りに集中していく。だから死を礼拝し祈っていくとですね、本当に神様は私たちと共にいてくださるんだっていう、でその神様の確信が与えられるわけですね。でこのしもべも祈りと礼拝をする人なんですよね。そして今度はしもべの信仰をちょっと見ていきましょう。今アブラハムの信仰を見てきましたけれども、しもべの信仰ですね。でアブラハムはこのしもべを使わします。でしもべは、もう一回24章の2節に、自分の全財産を管理している家の最年長者ですね。で最年長者っていうことは、それだけ経験を積んだ人です。非常に経験を積んだ人です。そしてアブラハムは全財産をその人に管理させているわけですから、アブラハムの信用が非常に強い人です。彼はアブラハムはかなり の財産を持ってたと書いてあります。でそれを全部この人がですね管理しているってことは、持ち逃げしようと思えばいくらでもできるわけです。でこの時も旅に行ってますけども、そこで結構なものを持って行ってるんですね。それで持っていけば、持ち逃げすればそれで彼のものになるわけです。でも彼は絶対にそれをしない。彼は絶対にそれをしないのは信仰なんです、ね、このしもべもアブラハムに劣らぬ信仰があります。でこのしもべのためにはですね、しもべはですね、祈りっていうのが大きな部分を占めています。だから彼は自分の経験や知識には頼らない人です。自分の知識経験から、あこうなったらこうなるだろうっていう経験に一切頼らないで、常に祈っています。祈る人なんですね、この人は。で御霊によって、まあ、ここでは見つかりによって導かれて、主が合わせてくださる人に会うことしかできないわけですね。だからこの祈ってるんですよ。本当に祈って神様によって導かれている人であります。そして彼は12節、24章の12節、彼は目的地に着いた時にですね、まず祈ってます。12節に、私の主人アブラハムの神主よ、そして14節でも、私が娘にどうかあなたの水がめをというふうにこう祈ってるんですね。彼は自分で決めたんではなくて、本当に祈りによって彼はやっております。そして26節と52節では主を礼拝をしております。ですからこのしもべはまず目的地に着いた時に、ふさわしい娘が誰か分かるようにな具体的な導きを祈ってます、ね、そうするとですね、神様は彼が祈り終わらないうちにすでに働いておられるんですね。第一ヨハネの5章の14節と15節を見ていきますと、第一ヨハネの5章をもうちょっとしたらですね、ペテロの次ですね、はい、第一ヨハネ 5章の14節と15節ですね。はい。ですね。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださるとわかるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしているとわかります。祈りは聞かれると書いてあるんですね。ただですよ、神の御心に従って願うならですよ。ですね。学生さんが何も勉強してないのに100点取らせてくださいって祈っても神様は聞かれないわけですね。御心に従って願うということです。でもそれは聞かれるんだと。本当に聞かれるんだということをここで約束されております。で、このしもべの、ちょっとしもべの祈りを見ていきたいと思います。創世記、24章ですね。12節から。ちょっと、いいですか。じゃあこちらで見ていきましょう。そうして言った、私の主人、アブラハムの神主よ、どうか今日、私のために取り計らい、私の主人、アブラハムに恵みを施してください。だこのしもべの祈り、これ聞くだけで、彼がどれだけ主人のことを思い、非常に謙遜な人だったかということがわかります。私の主人、アブラハムの神でしょ。私の主人、アブラハムに恵みを施してください。私にじゃなくて、アブラハムにって言ってますね。で、ご覧ください。私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘に、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください。あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますようにと言っているんですね。だからここで水を飲ませてください。水を飲ませてくださいって言った時に、その娘がどうぞお飲みください。ラクダにも水を飲ませましょうと言ってるんですけども、ちょっとですね、その時にもう神様はこの祈りにすぐに答えてくださるんですね。じゃあ次ちょっと続けていきますね。しもべがまだ言い終わらないうちに見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。リベカはミルカの子ベトエルの娘で、ミルカはアブラハムの兄弟ナホロの妻であった。親族のことが出てきたんです。神様はもうすでにここで祈りを聞いてくださってるんですね。で、この娘は非常に美しく、処女で男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りていき、水がめを満たして上がってきた。で、祈りの通りなんですね。なんかこれ見ていくと、普通の人でもするんじゃないというふうに、こう誰でもやるんじゃないって思ってしまいますけれども、ここにですね、ごめんなさい、そうですね、16節の後半ですね、最後ですね、水がめを満たして上がってきたと言うんですよ。彼女は泉に降りていき、水がめを満たして上がってきた。これつまり下に降りていってるんですよ、水を汲みに。 下に水を汲みに行って、水がめをいっぱいにして肩に担いで上がってくる。これよっぽどの重労働です。で、彼女はただこのしもべだけに水を飲ませるんじゃなくて、ラクダに水を飲ませる。すべてのラクダに水を汲んでいくんです。この時、このしもべだけじゃないんですね。従者が続いております。で、しもべと従者、かなりの、かなりか分かりませんけど、相当数の人がいたと思う。で、ラクダも相当いたと思います。こういろいろとね、旅をしてくるのに。で、そのラクダに、のすべてのラクダに水を飲ませるために、どれだけ彼女が難解を期したかっていうふうに思うんです。それほどまでに、こう、見知らぬ人にですよ。見知らぬ人のために、もちろんこう、旅人をもてなせっていう、戒めあるんですけども、 それだけ降りていくっていうのは相当な重労働だと思います。でも彼女は全部それをやったんですね。で、しもべは自分の祈った通りに聞いてくださった。だから神様はしもべがですね、本当にこう祈った時に、さっきの第一方面にあったように、神の御心に従った祈りっていうのは聞かれるって言った時に、もう祈ったすぐに聞かれていってるわけですね。だから私たちもね、もちろんすぐに聞かれるってことはなくても、神様は聞いてくださるってことです。だからそれがすぐに答えられる時もあるし、すぐにではない時もある。でも神様はちゃんと聞いておられる。私たちの祈りをちゃんと聞いておられるんですよ。私たちがこう祈る祈りっていうのは無駄ではない。神様はちゃんと聞いてくださっている。だからそこに私たちの励ましがあると思います。祈ってもダメだろうな、もう祈っても無理だよじゃなくて、私たちが祈る祈りは